今日の水戸黄門様は先週に引き続き4名お越しいただいております。元警察庁長官で現在日本国際警察協会会長金高正人先生、元環境省事務次官鈴木正樹先生、前駐スルタンオマーン国特命全権大使小林俊則先生、水戸徳川家15代当主徳川成政先生でございます。それでは高橋真也さん、よろしくお願いいたします。
どうも、高橋真也です。いつも思うんですけれども、
はい、
本当に長官はじめ、
はい、
鈴木先生にしたって、
はい、
小林大使も、
はい、
徳川さんも、これ台本なしに勝手に降るわけですよね。
そうですね、突然降っておられますね。
そうやけれどもものすごく適切に、
はい、
どんなジャンルでもお答えになりますね。
はい、
ラジオ向きなんですよ、みんな。今度生まれたらアナウンサーになったらいいかな思いますよ、本当に。
いや、アナウンサーよりもコメンテーターですとか。
いやいや、いや、雰囲気見てコメンテーターっていうより、やっぱお顔も振る舞いも、
はい、
やっぱアナウンサーです。それも NHK の、
はい、NHK で
もうやっぱ皆さん
私コメディアンです。
ただね、僕ね、いつも思うんですけれどもね、やっぱりね、知識力が高いんですよ。
そうですね、
どんな話振られても答えられるキャパをお持ちなんですよ。でね、引き出しがやっぱりみんなね、たくさんお持ちです。ただね、一つだけ私は皆さんよりね、一つだけ引き出しが多いと思います。
長官が笑っておられるんですけど、この時代ここまでで、
それはね高橋さん、俺も高橋さんがや思うでって言うて笑ってるんで、これはね、北新地とポント町の引き出し。
なるほど。
これはね、長官はね、今来られてる4人の方よりはズバ抜けてます、
はい、
そらポント町で一緒に遊んでも誰よりも上手、
はい、お
そのナンバー2は遠かった
ナンバー
2金高さんを師と仰ぎます。
ただね、僕関西弁もそうですけれど、地域によって本当に面白い理解できん言葉っていっぱいありますね。それからなんでって思うような大阪弁もいっぱいありますよね。それから全くね、違う使い方しててもそれが当たり前やって、
はい、
例えば和歌山の外れの時なんかは、親父あるでとか言って、
あるで、
なんでわかんねえ言ったら、下駄おるからとか、
あ、お父さんがいているという、
あるで、
親父あるでって、なんでわかんねえって、下駄おかしいでしょこれ。
いや、親父がいるっていう意味でしょ、親父がいる。
そしたら物と人が逆さまなんて、
普通ね、親父いるで下駄あるからって言うんですよね。
そういうね、なんていうかな、地方によって全然違う使い方ってありますね。それは僕はやっぱり日本語の面白さってその辺ですね。それは前ちょっと話してましたけど、言語の大切さっていうのは、前イギリスの話で、
はい、
大使と喋ってましたけど、
うん、
言葉遣い発音とかものすごくイギリスっていうのは階層によって違うんですよね。
そうなんですか。
だから例えば割と日本よりもその辺の社会階層、また行ってる大学とか学校、地域、それによって言葉全部違うんですよ。で、一番貴族、日本やったら一番歯切れがいい喋り方してるのが上級や思うんですけれども、
はい、
イギリスにおいては貴族ほど歯切れ悪いですもんね。
ね、
あの貴族の方がもごもごした英語
喋りますもんね、は
い、ブラムイングリッシュってよく言います
そうですね、はい、
あのスモモ口に含んだような
おかしな喋り方しますよね
全然聞き取れないです
だから国によってやっぱりその辺の部分っていうのはもう文化になってしまってるんですよ、
うん、
だからその発音の仕方で階層が上がってしまう国っていうのは、うん
はい、
ものすごく反対にまあ理解しやすいんでしょそれさえ覚えてしまって、
うん、なるほど
それ面白いのは日本っていうのは一流ホテル行っても服装でチェックするんですよ
そうですね
それはヨーロッパなんか言葉ですもんね、
う
ん、
そうですね、う
ん、言葉で分かりますもんね階層が、
うんうん、
それ僕らイギリス人やったら新藤さん2人ともどうしようもないやろね
どうしようもないっていうのは
言葉は多分通じひん
からそれ以前の問題
それ以前の問題
もっと面白いのは江戸時代の初期のままであの時代劇作ったら本当に一番面白い思うのは、
ええ、
奥江さんって標準語で喋っとるんですね、
はい、
あれ嘘ですよね
嘘、はい、
その京都弁で喋ってるからどっちか言ったら関西弁、うん、大阪に近い言葉で喋っとるんです、
うんうん
うん本ねうん、貴族が何言うてんねんって言うたら、
ええ
テレビでやったら変ですよね
吉本の芸人みたいに言ってしまいますね
そうそうそう逆にね、だから言葉って面白いな思いますよ、うん、どっかでやっぱり勝手に作られてるだからテレビ見てる人は時代劇見てる人は貴族ってみんな標準語に近い言葉で喋ってる、
うん、
もう一番ベタベタの関西弁ですよね、
うん
逆に、
はい、
まあね、奥公家さんみたいなもう完璧に公家言葉になるからね。でも、
で
も
ね、
京都弁でもないね。
でもない。
単語が違いますもんね。
そう、あの水戸家は殿さんはどっちかやったら江戸弁で喋ってるけれども、
はい、
本当は各大名っていうのは地方の言葉で喋ってるわけでしょ。
みんなそうですよ。
おそらくね。
はい。標準っていう言葉はないですか。
そりゃそうですね、
は
い、
だから
そういう面ではこんなに大変ですけれどもやっぱり言葉って大事ですね、
うん、
基本的に
そうですね。
だから使い分けてありますけれども普通に喋ったら小林大使なんかは、
はい
大阪弁ですもんね、
はいはい、
ベタベタの
使い分けなさってるんですね
いやいやあの鈴木先生もそうですよ
そうですね大阪の方ですからね
普段は標準語でねやっぱり仕事柄喋ってあるけど本音で喋ったら、
うん、
大阪弁ですもんね
だから昔の友人と喋らないと出てこなくなりましたね
なるほど
あれなんでなんでしょうね
そうここで唯一長官が江戸弁ですもんね
あ江戸っ子
江戸っ子ですから ね
関西弁に憧れますけどね
憧れます
このノリの良さねリズムの良さっていうか
なるほど、
はい、
憧れますか
これできるようになりたいですよ
あのフランス語みたいです
すごい
それいや吉本の吉野さん喜びますわそんな逆に言うと、うん、大阪弁を認められたきっかけはやっぱり吉本の芸人ですもんね、
う
ん、やっぱり一番功労者は明石家さんまでしょうね、うん、
そうですね
逆にね、うん、
要するに東京へなかなかね関西の芸人があまり行かなかったから
ね、 そうですね
嫌がられてましたから ね、
そうですね
結構やっぱり東京行ったらやっぱり標準語でないとあかんと思ってみんな標準語にね、
うん、
直していきますよね、
うん、そう特に役人の社会って標準語の人多いですよ直したはって
確かにいや、そんなことない、いや直らない人もいますよやっぱり 全く治らないっていう。
いますか、やっぱり。
いますね。
結構関西人も多いので。
あ、多いですね、
関西人。関西人がたまたま多い蚊に行くと、そこの標準語は関西弁にな
る。ああ、ありますね。で、結構関西人ってなかなか治らないんですね。
治らない
ん
です
ね。治りやすくないですね、確かにね。
うん、私、がっかりしたのは、あの、若い頃東京行きますやん。こんな大阪弁ってまだ、なんやっていう時代ですよ、うん、今みたいに認知度低いから。うん、ほんなこう喋ってましたら、あるおばさんが、あ、関西ね、あなたって言うんですよ。はい。喋ってたら、そのおばちゃん大阪やん。逆にね。だから、当時はやっぱり、なるべくなら、東京に行ったら関西弁はやめようって、
うん、
僕ら友達と一緒で2人行った時に、地下鉄でビャーッと大阪弁で、何言うとんの、まあ、アホちゃうかとか言うと見られてましたもんね。大阪弁の、
ね、関西人で声でっかいね。
あ、そうそうそう。
ほんで見られてね。
そうそう。今具体的にはだいたいアバウトでよろしいけれど、東京会場で初任給、大卒初任給って何分ぐらいなんですか。
なんか急に上げたらしいんですよ。
うん、やはり
僕らの時って12万円
ぐらいだったんですね。ああ、それは 今とは違いますね。40
数年前
ですね。今何分ぐらい。
今30万超えてるんじゃない
ですか、ね。あ、そうですか、はい。それでも海外と比べたら低いですもんね。
低いですね。
うん、今も海外はびっくりするぐらいですから。スイスの大学生の、あ、高校生のアルバイトの子が時給、
ええ、
何ぼやもん。
時給2000円くらいですか。
3500円。
ほう。
で、週に3日働くだけで3,40万あるんですよ。
うん、
それがもう全然給料落ちる。それ高校生のアルバイトですよ。
うん、
だからもう日本の今の賃金の低さっていうのは韓国にも抜かれましたから、
うん、
そういう面ではなんで日本人は、これ鈴木先生に聞きたいんですか、なんで日本人はどっかで世界でまた日本人は金持ちやと思ってるんですかね。
さすがに海外に旅行に行くとあまりの格差にびっくりするっていうことがあると思うんですけど、やっぱり物価が上がり始めたらみんな物価上がって大変だから何とかしてくれみたいな話になるんですけど、物価上がった時こそ賃上げを要求しなきゃいけないと思うんですよね。だから普通はなんかなんで税金の方に行くのかよくわかんないんですけど、まああの基本は自分で勝ち取らなきゃいけないんで、多分自分で勝ち取るっていう、まあ自助の精神がちょっとどっかに行っちゃったのかもしれないですね。でもちろんそれはできない人に対しがいるのはなんか助けてあげなきゃいけないのかもしれないんですけど、まずは自分で、あの労働組合も最近戦うってことはあんまりしない
しませんね。情けない話ですね。
だから本当は一番最初に物価があった時に賃上げを勝ち取る、今は総理が賃上げをしてほしいと経済界にお願いするってちょっと
おかしいですね。おかしいですよね。逆にね、もっと言えることはちゃっかり自分らの政治家は給料だけ上げていっとるからね、どっかで。ほんまにね、いい加減、その本給以外にいろんなものを継ぎ足して、
うん、
総額を結局増やしていってるわけですから。それと僕ね、ちょっと前も大使喋っててね、円安でしょ、
うん、
海外から見たら日本の株は儲かりますよね、うん、それだけでも、うん、だから株っていうのは一応博打みたいなもんで、だからその国がどうのこうのより、要は儲かるか儲かれん対象で、その国の本当の実体的な実績な経済と関係ないところで動いてる部分っていっぱいあると思うんですよ。
うん、
それと円安というのは その実態ですからね、これ、
うん、
これ僕はやっぱり今のままいったら円安が続いてインフレ傾向になってくる怖さって言ったら変ですけれども、
うん、
これ財務省はどう見てるんですかね、これ。
いや、それはまあ昔から警鐘を鳴らしてるとは思いますけど、誰も聞かないですよね。
聞きませんね。
やっぱりあまりにも個人あるいは個別の企業の利益を優先して、
うん、
全体最適とか全体として国力が落ちたとか、そういうのはあんまり気にしないんじゃないですかね。
そうですね。そういうこと。円安が一番分かりやすいのは、僕ら戦争負けた日本は360円やったわけですね、
うん、
でだんだんだんだん経済成長して日本が強くなってきて、でやっぱり再生の時はやっぱり70円台やったんですよね、
うんうんうん、
ということはそれから倍以上にまた円安になっていくことは、その分国が弱ってる一つの部分ですから、なんでそれが理解できへんのかな思うんですけどね。
まあでもやっぱり輸出企業は儲かりますよとかね、
うん、ね、まあそう
ですね。それからまあこの間某総理もおっしゃられたけど、なんとか会計は半端ですみたいな。それはそういう面もあるんですよね、うん、でだから結局ここでいいことってやっぱうん、円安でもあることはあるんですよね、だからそれは実は実態としては何を意味するかっていうのはよっぽど痛い目に遭わないと分からないじゃないですかね。だからハイパーインフレとかね、そういうふうなことがあったらみんなやっぱりまずいわなみたいなことになりますけど、うん、
その前に気づかんことにはなってからやったのも、
いや僕は人間ってね、やっぱり痛い目に遭わないと分からない。
なるほどね。そうだ、前の韓国みたいに一回痛い目に遭うてもしばらく元戻ったらまた普通にしてるのが人間の心ですから、やっぱり転ばぬ先の杖なんですよ。ただ日本に本当に転ばぬ先の杖を本気で考えてくれてる政治家が何人いるかですよ。
そうですね、昔某総理がですね、米百俵とかなんかや
って、はいはいはいはい、
でもご本人はやらなかったんですよね、
うん、
将来のために何とかするっていうことは、
はい、
少なくともあの方はやっておられないと思うんです
よね。なるほど、
あの方は
確かにそうですね。
だから意外とその将来のため の、 なんか投資とかね、将来のために今を我慢するっていうのは、聞こえは良くて日本人はみんな来産しますけども、
うん、
実行できる人って実はほとんどいないんじゃない
です
か、
う
ん、
そうですね、
うん、
消費税増税をすると選挙に負けるのと一緒ですよね。
そう、結局そういうことですね、結局選挙のことしか考えてないわけですから、
うん、
それと僕は国防費が上がる、僕は仕方ない部分分かるんですよ、
うん、
その原資をどうしていくねんっていう、全く全て原資なしに計画先送り して、
うん、
こうやってなんぼ言ってもやっぱり原資ありきの論理であるべきなのが、論理が独り立ちしてるわけですから、
うん、
いや今度これだけあげますけれどもそれの原資はこうですよっていう、
うん、
したら社会構造のあり方自体がものすごくいびつになってしまってる。もうちょっと日本の国やいうのはマシやったん違うかなと思うんですけど、これはやっぱり財務省の責任なんですかね。
いやそれはもちろんあると思うん
です
けど、それはもちろんあると思うんですけど、今まで原資のことを考えていただいた政治家っていうのは田中角栄さんぐらいじゃないですかね。
なるほどなるほど。
あの人は石油税とか今悪者になってますけど、ガソリン税とかですね、ああいう道路財源、道路を作らなきゃいかんって言われたら、うん、道路財源はあれ持ってきたらいいんじゃないかと、
うん、
石油備蓄しなきゃいけない、石油 あれにならなきゃいけないって言ったら石油税を入れたらどうだって言って、うん、まあ基本法変もちろん、はい、あの評価は分かれるかもしれませんけど、はいはい、基本的にはちゃんと財源を手当てした上で政策をやられたっていう珍しい人 で、
そ、 うです、ね、
そんな人は今だかつてあんまりいないんじゃないかと思うんですよ、ね、
やっぱり民間から出てきた自分が19歳から商売した、うん、それからそこの部分が大前提やったんでしょうね、あの人の部分は、うん、それはまず儲けるどっかからお金を作る、うん、それによって投資をしていくっていう、これはやっぱり民間的発想やったんじゃないですかね、
う
ん、
そうですね、そういう人最近あんまり聞いたこともないし、ね、だからおそらく目的税でないとですね増税はできないと思うんですよ、ね、
そうですね、
なんか綺麗事でなんか目的税は良くないっていう人もいっぱいいますけど、うん、目的税以外に増税ってなかなか難しいと思います ね、
そうですね、うん、それ反対にあの長官ね、はい、最後にね警察もっとね、
はい、
厳しくしてほしい。
なんでですか。
何をしましょうか。
罰金増えるから。
取り締まりの
一番財
源を作る、
うん、合理的な財源の作り方ですよ。なんで特に車なんかね、私ねもうそろそろね、あの免許証返そう思ってるぐらいですわ。うん、自分で運転することあんまりないんでね、うん、なんか今もしかなんかあってね。いらんことしたら困るんでね、
うん、
そら別にあの車乗らんようになったら僕が免許を返したらね超過あの罰金を倍ぐらいしてください
今自転車乗ってても罰金あります
もんね。でもね確かにねあの、まあ、あの道路交通上の反則金ってあのいい財源になってると思うんですけど、例えば他の国見るとねものすごいことやってる国あるんですよ。例えば犯罪組織のものを没収するわけですよね、
はい、
でそれを売却して、
はい、
それで捜査に使うとか。
なるほど。
だからやっぱり日本はそのやり方がねかなりこう中途半端っていうか、大勢の方から善良な人たちから金集めてそれをなんとか使ってみたいな。
なるほど。
悪いやつからもっと取った方がいいと私は思ってます
あの悪いやつからいっぱい取るいうのを、
はい、
最後に、
はい、
今週は終わり
です、はい、今年は気をつけます今のことしないように3週にわたりありがとうございました。今週のお相手は
高橋真也と
新藤森信と
寺澤奈々子と
金高正人と
鈴木正樹と
小林俊則と
徳川成政でした。